こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手に語る番組です。今回はテンデイズさんの秋の新作セイミーインザスーパークレイジーワールドの裏話やボトルインプの製造過程について語ります。
俺もな、すごい大きい会社だったら、うん、俺藤子不二雄 A 先生に書いてもらいたくて。
ああ、なるほど。わあ、すげえ。
ねえ、まあ、今書き下ろしてくれるのかとかわかんないですけどね。
でも確かに手間的にもあれだね。藤子アナーキーテイスト入ってるね。
そうですね、そうですね。理不尽なんすよ。これ、ボトルインプがっていうよりは、あの人、ロバート・スティーブンソン。
はい。
スティーブンソンの話って、理不尽で、かつ、オチがすごいスッキリしないんすよ。すごい最後にカタルシスがあって終わるって感じじゃなくて、スッて終わるんですよ。その感じが、すごい合ってる。確かに。
これ、昔の、その、バンブスの青の時から、すごい思ってて、
は
い
は
い
は
い、
あ
これ、出すんだったら、これ、藤子不二雄 A 先生の絵で出せたら最高だな、と思って。
田中さんは割と、日本語版のそういう感じで出すときは、イラストっていうか、アートワーク考えて、プロデュースする感じですよね。
あ、そうです。相当ウェイト大きいです。さっきも言った、その、頭の片隅に必ず、大体、常時、4つ、5つぐらいは候補があるんですよ。日本語版出したいなっていう。
はい、はい、はいはいはい。
で、まあ当然契約とかも全然してないんですけど、うんうん、出したいなって漠然と思ってるのが常時それくらいあって、
はい。
まあそれも、じゃあなんでそれ出さないかっていうと、うん、やっぱりこう、イラストとかアートワークとかテーマとかとのマッチングが、ガシって組み合わせが見つからない限りはずっとそこでもくすぶってる感じなんですよね。
なるほど。
で、それがある日、あの人にこういう絵で、こういうテーマでやってもらったら面白いのができるんじゃないかな、みたいなところが、自分の中でハマった組み合わせが出たら、それに対して動くみたいなところがあるんで、なので結構やっぱりウェイト大きいですよね。
セイミーインジア G スーパーワールドもすごい独自色があって、あれがね、元の2つの塔と同じゲームとは全く思わないというような感じになってるんで、田中間さんすげえなっていうふうに思いました。
あれもね、結構やっぱり、ね、嫌いな人というかね、合わないなっていう人もいて、まあ当然なんですけど、まあよく言うんですけど、じゃあ、こう常に、その、ゾウさん、キリンさんが競争するようなテーマだったら、みんな喜ぶのっていう。ね、結局、ね、そこになっちゃうじゃないですか、最大公約数的な感じのことを目指しちゃうと。
そうそうそう。
で、ね、それよりは私どっちかというと、そのゲームのことはよくわかんないけど、この絵なんかいいじゃんっていう人が手に取った時に、やっぱりその人たちにこういうゲームが届いたら面白いんじゃないかなとか、これも、そういう人がこのゲーム楽しんでくれたら、ちょっとその後面白いことが起きるかもな、みたいなのにかけたい気持ちがあるんですよね。
なるほど。
まあ、田中間さんインセルのやってる人ですからね。
でもあそこからさらに切り込んできた印象あるじゃないですか。
あ、今回ですか？
そうそうそうそうそう。
あ、
あ、でも、今回ね、そうじゃないですか。
あ、でもそうです、そうです。実は一回、これ今いいのかな、はい、いいんだろうな。一回、国ちゃんに怒られたんですよ。
え？
しかも超怒られてる。マジ怒りされたんですよ。
ガチトーンで。
マジっすか？
ガチトーンで。
はい。
いや、とてもじゃないけど、この絵に、絵のゲームを国津屋の名前で出すわけにはいかないって言われて。
マジだ。国津屋がそういうこと言うんですね。
実は私、本当に正直言わない人だと思ってたんですよ。はい、
そうっす。僕もそういうイメージですけど。
割と、こう、テーマとか、イラストとかアートワークとか、
はいはい、
あとまあそれぞれの、その、うん、ね、メーカーに自由にやらせてくれてるのかな、みたいな。まあ当然アートワークのチェックとかは入るわけですけど、はい、正直そこで NG を出すような人とは思ってなくて、
はい、
で、もうある程度、こう、具体的なラフが出来上がったところで、当然チェック出すわけですよ。
はい、はい、はいはい。
そしたら、すごい戸惑ってるみたいなメールが来て、で、えって思って、で、その時に、今回のために、 ルールを新しく起こすって言ってくれたんですよね、国津屋が。
おあ、そういうこともあるんですね。
そうです。まあ、こっちが最初提案したんですけど、二つの塔カードゲームって、決算のバリエーションが一種類しかないんですよ。
はいはい、はい。
その、1ラウンドはこういう決算します。2ラウンド目はこういう決算しますっていうバリエーションが一種類、1パターンしかなくて、はいはい、で、今回割とイラストとかにも力入れるから、はい、その、それぞれ3パターンぐらい用意して、はい、まあ、それぞれのパターンごとにイラストも変えて、ちょっとリッチにしようみたいな提案をしたんですよね。
なるほど。
国津屋に。で、別々のその得点パターンを作ってくれないかって話をしたら、はい、ちょうどその引っ越し、今年国津屋引っ越ししたんですけど、
あ、はいはい。
まあ、引っ越しもあって、またつくんだけれども、うん、そのいつ出そうと思ってるんだと、その時間が取れるんだったらいいよって言ってくれたんですよね、国津屋が。あ、じゃあもうそこはもうもちろんいいです。うん、ぜひお願いしたいですって言って、うん、やって、結局そこで時間が必要ってなったから、2ヶ月半から3ヶ月ぐらい経ってから、まあその間にこっちもイラスト進められてたんで。
ああ、なるほど。はいはい。
で、それをこう、国津屋に送ったわけですよ。はい、そうしたらちょっと正直戸惑ってると。その、来週、新しいルールを、はい、スコアリングのシステムを君たちに送る予定で、うん、具体的なところまで今準備してるんだけれども、うん、これでは許すことができないみたいな。
やばいな
で、その、こっちは、ま、いろいろ説明したんですよ、ちゃんとね、真面目に。はい、やっぱり日本って、日本の、まあ、とにかく、ま、コミックというか、出版物って、年齢制限あるなしに問わず、関わらず、そのバイオレンスにしても、その、まあ、ポルノ的描写にしても、政治的な描写にしても、うん、まあ、広く許されてるじゃないですか。
うん、まあ、そうですね。
日本って。うん、その、まあ、ゾーニングとかがその、緩やかじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、それが、私はいい方につながってると思うみたいな感じで、まあ、実際に実例を出して、例えば、座敷女っていう私が好きな漫画があってね、みたいな。話をして、
は
あ、すごい描写は、きつい描写もあるんだけれども、20年以上前に、ストーキングの怖さみたいなものを描いて、すごい、やっぱり先見性もあったり、評価も高いんだよ、みたいなのとか、進撃の巨人とかも世界で話題だけど、その巨人が人間を直接食べるような描写もあったりだとか、私はそれは、やっぱり日本の、その、ま、漫画文化っていうのは、非常に可能性を感じてるし、いいものなんだと思ってるんだよ、みたいなこと言ったんですよね。こと細かに、はいはい。でも、その、まあ、それは国でもわかるけれども、
うん、
その今、この世の中は、その、インターネットでちょっと検索をすれば、
うん、
それを良しとしない国の人たちとかが、それを目にしたり、手にする機会もあるから、私は、そっちの方を懸念しているっていうんですよね。
うん、
だから、その、判断として、いいか悪いかの判断は、私の判断に従ってほしいみたいなこと言われて、
うん、なるほど。うん、
まあ、それはまあ、もっともなんで、わかりましたって。まあ、でも、最初のやつはやっぱりエグくて、はい、今も結構ね、割と嫌い分かれる絵ですけど、
はい、
まあ、最初のやつは相当エグかったんで、
あれよりもエグかった。
はあ、もう全然エグいです。何倍っていうレ
ベル。
私がそもそも、そのイラストレーターさんに、お願いをするときに、あなたが描ける、一番気持ち悪い状態から、3分気持ち悪い状態にしてくれって言って。
はいはいはい。
で、その、テーマは、血とドロドロと、粘液と、よだれと、って言って
。すげえオーダー。
もう、あなたが描ける、その、さらに突っ込んだ形で描いてほしいっていう話をして、うん、私はすごい、個人的には満足する出来だったんですけど、そのラフの段階でね。まあ、ただ、ちょっとノーってされたんで、割とこう、テイストを少し変えて、テーマは変えてないですけど、まあ、ちょっと、こっちが表現したいことを、またちょっと別のベクトルでパワーを与えて、みたいな感じで。
うん、いやそんなこともあるんですね。
結局、最終的には私、はい、今のアートワークのトータルのコンセプトとかデザインとかすごい気に入ってて、うん、まあ、はいはい、最初のはさすがにやりすぎたなって思ったんです
よ。うん、今振り返ってみると。
今振り返ると私反省してます、正直。まあちょっと、これから先、なんかこう、トークショーかなんか機会があったら、まあ、お見せできればいいなと思うんですけど。
なるほどね。
まあ、確かにちょっとエグくて、ありかなしかで言うと、なしだなっていう気はします。 まあ、だって、国津屋に、あれです、こんなに反社会的で残虐性の高い絵を、絵って言われましたから。
反社会的。
うん、ねもう、ほんとすみません、好き勝手やってみたいな。私、知り合いにも怒られましたもん。うん、ちょっとこう、作品作り、エンタメ業界で、はい、やっぱりその作品作りやってる知り合いがいるんですけど、うん、
はいはいはい。
まあ、すごい仲のいい知り合いなんですけど、うん、話してて、こんな話した時に、うん、
はい、
いやそれ、プロデューサーが好き勝手やって、ためになるパターンだから気をつけた方がいいよ、みたいな。あ、確かにその通りです、みたいな。いろいろ、こうね、インフェルノがきつい絵だみたいなことを言われたことへの、こう、私も反骨精神があったりだとか。あと、ね、ホラボドのホラー版のノイってあったじゃないですか。
はいはい
はい。あれってホラー版って言ってて、
うん、
結局あれ、おしゃれホラーじゃないですか。やっぱりおかホラーじゃないですか。
可愛い方に。
そう、可愛い方の、そのね、はいはいはい、ちょっとこう、はい、ホラーって言ってるけど、怖、うん、かわ、怖かわ、じゃないですか。
はい、はい、はいはい。
なんか、それで、ホラーボードのもみさんと私も親しくさせてもらってるんですけど、うん、もみさんちゃんとそのホラー映画とか結構見てたりとか、うん、思い出も強いはずなのに、はいはい、ちょっと、あんた迎合してるでしょ、みたいな。そこをこうね、やっぱり自分のホラーに対する思いをちゃんとこう、ド直球で投げ込もうよ、のもみさんみたいなところがあって。
本当のホラーを見せてやるぜっていう。
で、それでこう、俺が好きなそのテイストっていうのを、もう存分に盛り込むぜってやったら、うん、怒られちゃったんで。ちょっとね、ガンなと思いましたね。やっぱそのネガティブパワーがちょっと盛り込まれすぎてたのかもしれないですね。うん、
なるほど。
まあ今回のこれでちょっと溜まったこの気持ちはまた別の機会で、はい、ぶつけますよ。そんな顔してどうしたの？ホラー版みたいなね。
なるほど。いいっすね、それ。
ああ、いいね。日本の妖怪でやるとか、うん、そういう。
なんかもうゾンビの目がポローンって落ちてる、垂れ下がってるようなやつで、これどうしたって顔真似できねえよ、みたいな。
それいいじゃないですか、ちょっと。ゾンビな顔してどうしたのっていうタイトル出しましょうよ。で、それも怒られそうですよね、あのデザイナーさんにね。
怒られると思うんだよね。そう。めっちゃなんていうか自然派みたいな感じがするんですよ。
まあでもいい経験でした、
はい。
まあでもそれくらいすごい気合を入れて今回も作ってるので、うん、皆さんもね、ゲームマーケットでは、ボトルインプと合わせて、
うん、あ、ゲームマーケットに出るんです
か？ゲームマーケットに合わせて出そうかなと思って、はいはい、今これ収録してる間もですね、ちょっと、はい、マニュアルの最終構成をしながらなんですけど。
え？何してるんですか？え？
そうです。今日デッドラインって言われてて。
やってる場合じゃないから。
ああ、そうだ。それで僕思ったんですけど、ドイツの工場で動いてるのが、エッセンのなんか1ヶ月前ぐらいなんですよ。
はいはい。
で、一緒に多分多言語版でエッセンで出すようなのも吸ってるんで、時間感覚っていうかが、俺らが現場で出してるのとあんま変わんねえな、みたいな。
ああ、全然変わんないと思いますよ。
結局ギリギリまでやってんな、みたいな感じで、もっと計画的にやってるもんだと思ってました。
いや、もう相当ギリギリじゃないですかね。
ギリギリなんすよね。
ガイアプロジェクトにしたって、
はいはい、
もう相当ギリギリでしたし、
あ、
もう最後の方はやっぱり、ね、明日までに明日までにの連続みたいな。うん、それはもう神もお怒りになりますよ、うん、そりゃ。
神を怒らせすぎじゃないですかね、今年。
いやー、なんかそこら辺の話はちょっと身につまされるというか。僕、大日本印刷の臨転機止めたことがあるんで。
そう、うちも結構ねじ込むタイプなんですよ。
ああ、そうなんですか。
これ、その目を通して、OK だけもらったら次行くからみたいな感じのデータに対しても、はいはい、やっぱり、ちょっと、あ、ここおかしいなっていうところがあったら、もう結構おかしいからもう絶対直してくださいみたいなことを割とねじ込むんで、
うん、
それはちょっと私も迷惑をかけてる側なんで。
はいはい。そう、それでちょっと今思い出したんですけど、ボトルインプの箱の裏面に、ちょっとしたフレーズが、 あるんですけど、はい、データ送ったら、ちょっとそこが気に入らないっていうか変じゃないのっていうツッコミが入ってきたんですよ。どうやらあっちのラウタペリになんか日本人のスタッフだかなんか知り合いだかいるみたいで、なんかちょっと日本語見たらしいんですよ。
はいはいはい、はい。
で、そういうチェックが入ってきてびっくりして、ええー、って思って。
へえ、でも日本語のね、チェックが入ってくれるってありがたいですよね。
あ、そうですね。それはある意味ではありがたいですね。どこまで見てるのかちょっとわかんないですけどね。ゲーム詳しい人なのかもよくわかんないんですけど。で、それですごく細かく直したんですけど、そんないらないんじゃねえかなって思うようなの。直してっていうのがあって、箱裏を見たら、あ、ここ直ったのかなみたいな。なんだったかな。キャッチフレーズが、なんかあのね、高く買って安く売れみたいなことが書いてあったんです。英語でね、
はい。
これをどう和訳しようかっていうのが、地味に難しいというか、
はいはいはいはい、
なんかそれっぽくしなきゃいけないじゃないですか。
はい。そうです。
なんで書いたんだったかな。なんで書いたんだっけ、なんか韻を踏むような感じで置いたんですよ。
はいはいはい。
そしたら、ちょっとなんか良くないんじゃないのっていうツッコミが入って、で、もうちょっと、インを踏む形に変えて送り返したんです。だから少しは品質は良くなったんですけど、どうでもいいなこれとか思い
ました。でもドイツは大変だよな。出張構成行くわけにもいかないもんね。
そうですね。ね、
でも多分ね、工場すごいいいちゃんとした工場だから、向こうで班、うん、のチェックとか細かくしてるはずなんで。
そうそうそう。いやーね、ASS っていう、ドイツで多分一番でかいグループなのかな、会社なのかね。もうよく知らないんですけれども。あ、ASS って聞いたことあるって僕が思うぐらいなんで。まあ、要は向こうで言えば、あ、マインドだみたいな感じです。違うな。違う
な。なんかすごい気もちっちゃく聞こえた。
それは違うな。それは違うな。現場で言うとこのマインドだみたいな感じとはちょっとまた違うんですけど。
言いたいこと、言いたいことはわかるけど、すごく気持ちが聞こえるよ、それ。
そう、そう、そう
なんですよ。マインドが悪いわけじゃない。
聞こえるんですけど。まあ、すごい。で、日本にもなんか関連会社があるぐらいの、すごいグループなんですよね。いやー、だから受け答えとかもすごい丁寧だし。
はい。仕事も早いですよね。
そうですね。いやーこれ安心だわって思ってたんですけど、後で理想の会社の方から最初に話聞いてたのと全然重量が違うんですけどどうなんですかっていう話が来て、え、なんか僕がその担当の方から聞いてた重量の3分の1ぐらいなんですよ。はぁ、い、と思って。え、これどういうことなのって担当の人に聞いたら、あ、その3分の1の方が正しい数字で、私はなぜ、そんなことをあなたに言ったのかよくわからないみたいなことを返されて、えらいすっとぼけた返事が来て、すごくそこはびっくりしました。なんかね、計算したらね、やっぱあれなんか妙に重いなって思ってたんですよ。
はいはいはいはい。
だから、その数字の方が確かに納得感はあったんですけれども、まあ、すごい、しっかりしてる人だな、つって、ちょっと信頼してたんで、そこのところだけいきなり、ケアレスミスがすっ飛んできた。どうやらなんか他のラウタペリの製品と間違って、
あー、なるほどね。
うん、伝えてきたらしかったんで。
まあ、たまにありますよね、それ。
あー、そうなんですか。
まあ、たまにってことの頻度はないです。なんか似たようなやつは、うちも前、ありましたね、はいはいはい、その工場でも。なんか、日本語版、なんですけど、当然。
はい。
なんか、その、イタリア語版の、なんか、量が割り当てられちゃってて、なんか違うよ、みたいなやり取りとかあって。
まあ、実際に刷られた数が違うとか、そういうことではないんで、ほんのちょっとしたことなんですけど、でも、それで輸送費が下がるんじゃないかなっていう。
ああ、そ
っか、あれがあって、
見積もりより。
そうそう。若干、良かったなってことではないんですけど。考えてみたら当たり前なんですけど。まあ、ということがありましたね。ま
あ、とにかく楽しみですね。
はい、そうですね。
私も、いろんな意味で楽しみなんで、そのトリックテイキングとして売れるのか。
そうですね。僕もそこがどうなのかなって知りたい一つありますね。あと、そうだ、一つお伝えしておきたいことがあって、ボトルインプの中に、サマリーカードっていうか、カードの割り当て表みたいなのがあるんですよ。
ああ、はいはいはい。
ボトルインプ遊んだことある人はわかると思うんですけど、すげえ大事なやつというか、
色の偏りとかもあるじゃないですか。スートの偏りもあってね。
そうそうそうそう。カードの構成が結構独特なんで、これないとちょっと難しいというか、あれどうだったっけっていう風な感じになっちゃうんで。
1から36まで全部1枚ずつしかないんですもんね。
そうですね。はい。
で、その中で色分けされてるから、すごい、そこの構成で、もうこれよりも低い数字の青があるのかないのかとかが、すごい大事なんですよね。
う
ん、
そうそうそう。で、それがなんか均等に分けられてるわけじゃなくて、黄色はちっちゃい数字が多くて、赤が大きい数字多くて、みたいな感じで、不均等な分け方してあるんで、それもやっぱり記憶はなかなか難しいっていうような感じなんですよ。うん、で、そのサマリーカードは、ラウタペリのやつは、3枚しか入ってないんですね。4人で遊べるんですけど。で、これなんか、バンプスシュピーレのやつも同じ仕様らしくて、
そうです。多分それプレイヤーの間に置くからですよね。
はい、うん。そうそうそう。
確かプレイヤーの間に置いてくださいみたいな感じだった気がします。
そういう風に書いてあって、説明書にもそういう風に書いてあるんですけど、でも、それをちょっと、周りの人に話したら、ちょっとそれ遊びにくくないですかっていう風に言われて、まあそうだなって僕もちょっと思ったんで、1枚だけ追加で付けようと思います。で、これドイツの方で印刷したんじゃなくて、僕が、許可を取ったんですけれども、日本で印刷するんで、紙の質とかも違いますし、多分印刷の感じも違うんですけれども、まあサマリカードで単に参照するだけなんで、使用する分には特に問題がないと思います。で、これをまあゲームに1枚付けようかなっていう風に思ってます。が、何枚するかちょっと考えてなくて、早期に買ってくれた人向けっていうような感じになるかなっていう感じです。で、下ろす時にも多分それつけることになるのかなと思ってるんですけど、そういうのって、つけますよって言えばいいんですかね。
つけますよって言えばいいんですよ。
あとはお店の方でお願いしますって感じでいいんでしょうか。
あ、そうです、そうです、そうです。それを、はい、メールに添えたりしとけば大丈夫です。はいはいはい、
なるほど。わかりました。そういうのをつけるの初めてなもんで。はい。じゃあ、そういう風になると思います。
そうな視点じゃないよ。
まあ、そうですね。そんな感じかな。こっちから伝えたいようなことは。はい。あとは、どうでしょうかね。田中間さんの方から告知したいようなこととかありましたら。
特にないです。
あ、そうですか。わかりました。
はい。まあ、いろいろ、こう、今年は、はい、途中でもありましたけど、まあ、新作や、まあ、みんなの言い分とか、セイミー・イン・ザ・スーパー・クレイジー・ワールドみたいな、まあ、オリジナルリメイクも、ありまして、はい、頑張って準備してますので、気になるものがあれば、皆さんのね、無理のない範囲で手に取っていただいたり、まあ、ゲーム会やお友達と一緒に遊ばせてもらったりして、まあ、触れていただければいいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。こちらですね、はい、ボトルインプ、ゲームマーケット秋で、販売したいと思っています。あと、まあ、うちの青猫の巣出張所からですね、他に新作としまして、大進歩 P というね、アグリコラの動画作ってる方の結構なゲーマーズゲームが出ます。名前がガストロニックエヴァンジェリスト。美食の伝道師ということで、まあ、食をテーマにした変形ワーカープレイスメント。僕、ルール見た感じでは、イスタンブールみたいな感じだなっていうふうに思いました。
重ゲーなんですか？結構しっかりした。
そういう話らしいです。僕実際遊んでないんで。
6時間脳層を1だとするとどれくらいなんでしょうか
?6 時間脳層1なら 0.8。時間ですね。時間で言えば。
ああ、なるほど。
比べる体調が悪すぎる。はい、
ただ、結構歯応えありそうな感じなのでね。まあ、大進歩 P 自体が重いゲーム好きな人なんで、やっぱりそういうゲームになるんじゃないかなと思います。まあ、大進歩 P のデビュー作というかね、初期作なんで。実際どういう作風なのかっていうのは本当に遊んでみないとね、わかんないってところはあるんで、僕自身もすごい楽しみにしてます。というような感じのゲームが出るので、ぜひね、ゲームマーケット、C の087-088、青猫の巣出張所。出店は土曜、日曜両方出ますんで、よろしくお願いしますということでですね。はい。まあ、今回からね、ゲームは2日開催ですから、大変は大変ですよね。
そうですね。私は出店のしおりまだ目通してないから。
なんか変わりあんのかな？僕も最近は全然目通さなくなっちゃったっていうか、まあ、同じこと書いてあるだろうと。
でもね、2日開催にわたっての注意事項もあるかもしれないですし、
うん、確かに。
再搬入云々っていうところがあるかもしれないですから
。そうか。うん、まあ、僕はもう、いや、まあ、置きっぱなしだと思いますけどね。
なのかね。大丈夫なん
でも、例えばね、ほら、二日想定した数は持ち込めないっていう可能性もあるわけじゃないですか。一、はいはい、日で、そのスペースの都合で。
うん。
ね、そういった場合。
全部置いたらどうすんだろうね。
それも難しいところですよね。私、今回のエッセンで、それもチェックしてきたんですよ。
はい、あ、なるほど。
ね、エッセンの会場では、実際に初日で完売しましたとかもあるじゃないですか。
は
いはいはい、だから、ああいうのの売り方っていうのは、世界のいろんな、 パブリッシャーっていうのはどういうふうにやってんのかなっていうのを、ちょっと見てきたんですよね。
はいはいはい、
意識して。で、そしたらやっぱり売り切れごめんでしたね。
まあそうですよね。しょうがないっすよね。
しょうがない。
国まで取りに行くわけにはいかないもんね。
その、例えば各日100個ずつみたいなこともやってなかったです。
はい、あ、そういうことか。
そうです。例えばね、総数が300用意してやって、その100、100、100とかっていうことはしてなくて、もう300ありますってやって、うん、で、まあ初日にもしその300個売れちゃったら、うん、もう二日目以降の人ごめんなさいっていう。まあ、緊急入荷してるケースもありましたけどね。多分どっかにストックがあって、日曜日に来れば次のが届きますとかっていうのをやってるところもありましたけど。
難しいところです
ね。まあ、持ち込みのやつは基本的には売り切れごめんだったんで、うちも売り切れごめんにしちゃおうかなと思ったりもなかったりですよね。
ね、本当初めてなんで、どうなのか。わかんないですけど、まあそこも含めて楽しみな感じですね。
楽しみです。
うん、
今年また海外からも多そうですしね。
あ、そうですね。二日開催になったんで、海外からは来やすいですよね。というところで、
はい。
長々とお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。はい。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。ボトルインプ好き語りはこれにてお開き、次回は若干趣向を変えて田中間さんに今年のエッセンの話をお伺いします。それでは